開花園のラジオでガーデニング、あなたの暮らしに緑の豊かさを、モーニングチューン毎月第4火曜のこの時間にお送りしています。アドバイザーはこの方です。フラワーショップ開花園代表の三國哲博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、なんか夏はですね、ツーリングに久々に行かれたっていうのを、
ね、
はい、
まあ、3年ぶり、2年ぶりかな、行ってきました。でも岐阜ですけどね。
あれ、岐阜の農場で同じ岐阜でみたいな。
そうそう、でも岐阜大きいじゃないですか。
いや、岐阜は広いし見どころ満載ですからね、はい、
そうそう、白川郷良かったですよ。
わ、いいですね。
あそこはいいです ね、 いいですね、自然豊か で、 めちゃくちゃおすすめですね、あそこ
は。
めちゃくちゃおすすめ、白川郷。
でもそれも何年ぶりってなるぐらい、まあ、ここのところずっとまあお忙しくされていて、その一つがその岐阜の農場を、まあ、なんていうんですか、まあ、軌道に乗せてじゃないですけども、 そこから植物発信していく。
そうですね、
うん、
遊んでられんかって
ね。いや、あの、その大変です、書いてますが、あの、植物家族の方も、セール終わってまた新しいものも続々出てくるかな。
そう、おかげさまでね、結構ね、目標の売り上げ1年間いきましたん
で。だそうです。
ありがとうございます。
いや、だからその今開花園としては、その観葉植物もそうですし、それからもちろん、あの、切り花とか、まあ、あの、贈り物にするような花束のこう需要があったりとかっていうので、はい、なんかどうですか、全体のバランスとして、なんか どこにも力は入れてらっしゃるんですか。
全国的に、的にうちみたいな店すごく少なくて、うん、まあ、園芸と切り花やってる大型店っていうのはほとんどないんですけど。
あ、そういうことですね。
実を言うと、まあ、うちの場合は、ああ見えて、切り花の方が需要多いんですよ。
う
ん、
そうですか。
これは全国もそうなんですけど、やっぱり園芸と切り花っていうと切り花、うん、まあ、物火とかね、いろんなものもありますしね。
うん、はい、やはりそのお花ってなると、こういろんな贈り物としてもありますけど、あと、まあ、お盆過ぎましたけど、お盆にお花を供えたりとか、はい、そういった、あの、仏事とか、まあ、神事とか、いろんなところで、こう、お花を何て言うんですか、備える文化っていうのってありますけど、これもやっぱり重要な意味合いがあるんですよね。
これはもうすごく大事で、まあね、まあ、冠婚葬祭も絶対お花、ね、冠婚葬祭っていうのもお花なんですけど、まあ、例えば節句とかね、元旦とか、まあ、元旦を含め節句とか、まあ、このお盆とか、まあ、こういったのって必ずお花が、うん、つきものですよね、
うん
うん、ですから、まあ、花屋さんの数も、まあ、全国的にやっぱり減ってないっていうのが現実で、はい、
うん、なんで備えるっていうと、なんか、なんでって どういう。
いや、そうですよね、やっぱりそれは僕いろいろと、まあ、花屋やってまして、うん、あの、結構それをね、社会に伝えてる人少なくて、うん、なぜお花のをこう飾るのかとか、はい、うん、で、まあ、特に元旦っていうのが大事な時で、うん、まあ、神様仏様を出迎えるっていうことで、
あ、
まあ、玄関に締め飾りとか門を待つ、うん、まあ、玄関に下旬花とか、うん、まあ、床の間にもお花飾ったり、まあ、出迎えるって、はい、まあ、例えばお墓もそうで、うんうん、お盆もそうなんですけど、やっぱり家の中に、ご先祖様を迎えるために、まあ、仏壇にお花を備えて、まあ、家を呼ぶと。これは正月もみんなそうで、僕はそう思ってます。
あ、
やっぱこう出迎える時にお花とお供え物を飾ってね、うん、しっかり準備して来てくださいよっていうことでね、うん、
なるほど、
はい、
いや、だって私たちも普通に暮らしてて、あの、綺麗なお花で迎えられると嬉しいってあるじゃないですか、はい、
そうですよね、
そうですよね、それにまあちょっと通ずるところというか、まあ、迎えるっていう意味でのお花なんですね。
送るとき、まあね、あの、お葬式の時は送るためにやりますけど、
う
ん、はい、
じゃあそういったシーンにはまあ欠かせないお花ですんでね、うん、まあ、これからも
世界共通ですよね。
そうか、
冠婚葬祭は世界共通ですね。お花必ず使われてますね。
あの、いわゆる宗教に関わらず、
関わらない、
地域文化に関わらずですよね。
僕も知ってる、僕が行った国は全部使われてます。
そう、
東南アジア系は、アメリカもそうです。
アメリカもそうですね、はい、そう、うん、あ、
宗教関係ないですよ、
関係ないですね、
関係ないですね、
いや、なんか大切にしたいなって、なんか改めてね、夏の時期は感じてましたね。
大事です、やっぱこの文、うん、この文化継承はやっぱりね、あの、こう継承していかないといけないんで、うん、伝えて ね、 ね、子どもたちにね、はい、だからこういうラジオ番組はすごくありがたいなと思ってます。伝えられるんで、
ね、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん、はい、お花を身近に感じてと思いますが、
はい、
ただいろんなね、その、あの、これから、まあ、秋の彼岸もやってきたりとか、あと9月9日の節句もやってきたりしますけども、
そうそう、はい、
残暑は厳しいと思います、まだまだ。
そうですね。まあ、ですから、まあ、今の時期、やっぱ8月の下旬ってまだ残暑なんでね。まあ、あまりお花物とか植物類も、まあ、観葉植物以外ちょっと少ない時期なんですよね。まあ、生産者も出荷してませんし、作ってませんので、ぜひね、やっぱり9月の秋のガーデニングに添えての、まあ、準備、はい、まあ、土作りとか、はい、うん、そういうのをちょっとね、焦らず、ちょっとじっくり、そう、秋のガーデニング、すごく僕お勧めしてますんでね、そのための土作りとか、うん、そういったものをしていただけると嬉しいかなと思うんですけどね。
今はじゃあまだあの秋のガーデニング、お花とか買って、やるっていうところはもうちょっと待って。
あ、ダメダメダメダメ。だってさ、今園芸店に行って花探そうって言ったって、ないや、ないんですよ。
あ、ね、そういう。
ないのにか欲しいと買うでしょ。
うんうんうん。
買う人いるんですよ。はい、本当に欲しくて買う。
わかる。
わかるんやけど、わかるんやけど、9月の下旬になったら、量販店とかホームセンターさんとか、うちの店来るとわかるんですけど、うん、めっちゃくちゃ並びますんで、ね。
はい、そうですね。
もうそうそう。だから、うん、あれ ?1 ヶ月の前、ウェットンタイアンってなるんですよ。
ああ、じゃあちょっと今ぐっとこらえてる時期でありますので、
絶対、
はい、じゃあその分土作りということで、うん、そうそう、まあ堆肥をこう、まあ、混ぜ込んだりとか土を作るみたいな。
そうですね、う
ん、
はい、まあ今まだ残暑が残ってますんで、まあ牛糞とか鶏糞とかね、ちょっと匂いのきつい有機物入れるとちょっとね近所迷惑になるんで、
そうちょっと匂いしますね、
はい、うん、やっぱり僕はバーク堆肥とかね、
お
とか、まあ腐葉土もね9月になってくるともうちょっと涼しくなるんで、うん、あまり匂いしなくなると思いますんでね、はい、うん、僕はバーク堆肥っていうやつと、うん、まあ、腐葉土っていうものをかき混ぜてね、
うんうん、
まあ、大体1ヶ月から2ヶ月かかりますんでね、そういう、
そうか、土が出来上がるには、
出来上がるのに、はい、とか、まあ、あとは、まあ、3、6、9月ってやっぱり肥料の時期なんですよ。
おー、3、6、9、
そう、9、うん、ご飯を食べる時期なんで、うん、うん、はい、やっぱり冬と夏っていうのはやっぱり休眠してるのが多いんで、あんまり食事食べないんですよね。まあ食欲の秋って人間もそうなんですけど、やっぱそういった時期にやっぱり疲労を与えておくといいかなっていう気がしますね。
じゃあちょっと今こらえて、そういった堆肥の準備もいいですし、あと観葉植物もこれからの過ごし方になんか準備ができることってありますか？うん、
観葉植物はやっぱりね、まあ、こんな僕がちょっと言うのはあれかもしれないんですけど、やっぱり今の時期ってすごくいいんですよ。
うん、今いい
ね、室内用には。うん、まあ、室内皆さんエアコンかけてると思います。はい、でやっぱ観葉植物の弱点っていうのは冬なんですよね。
はい、冬は。
まあ、大体15度以上保つっていうのは、これ、うん、福井ではちょっと屋外では難しいところもありますので、はい、やっぱ、その、なんていうかな、9月の下旬までに観葉植物を買っておくと。
う
ん、
あ、もう、この今のうちに買っておいて。
買っておく。はい。で、買っておくと、皆様の、こう、家の環境に体が慣れてくるんですよね。大体1ヶ月で慣れます。
1ヶ月
で慣れます。はい。で、10月、11月、12月、1、2っていう時は、なるべく観葉植物をね、うん、購入するときに、ちょっと考えた方がいいんですよ。これはもう生産者のところちょっとあったかいじゃないですか。うんうん、ね、生産者ってやっぱりあったかい温室で育成してますので、それを僕たち、やっぱ冬に、まあこの寒いね、日照時間がすごく短い福井に持ってくると傷む可能性が大きいんですよね。うんうん、で、それよりも夏の時期に購入しといて、1ヶ月、2ヶ月かけて、冬の体作りをしていくと。
しておくと。
で、うん、私これはおすすめです。
今日照時間っていうのも出てきましたけど、うん、光の具合っていうのを確認しとくっていうのもこの時期やっといた方がいいですね。
絶対大事。絶対大事。絶対大事。
結構皆さんやってるんですか？ちゃんと。
やってない。
やってない。やってない。やるといい。全然違う。
やるといい。だって僕らの、うん、やっぱこの人間の目で見える光の強さっていうのと、植物が欲しがる光の強さってもう全く違うんですよ。うん、目で見る感覚と、うん、だからそういう照度計っていうのがありますのでね、はい、そういうのは、まあ、あのネットとかで購入できますんで、そういうのは照度計ってルクスメーターっていうんですけど、
ルクスメーターですね、
それ、はい、でそれ見てだいたい3000から5000ルクスっていう明かりがある場合には育成ライト必要ないですね。
じゃあ育成ライトを買うかどうかも含めて、まずは確認する、
ね、そう照度計っていうのをね、はい、購入しておくといいかな。だいたい800ルクスなんですよ、皆さんの家って。
ああ、じゃあ全然足りない感じですね。
ちょっと足りない、
ちょっと足りない、わかりました、はい、そういった準備も今の時期、こう確認しておくっていうのは大事かなと思います。
そうですね、
はい、あとお店の方ではですね、今、まあ、グッと来られる時期ではあるんですけれども、うん、売り尽くしセールということで、お得に手に入るチャンスではありますので、ぜひともお店の方にもお出かけいただきたい、ね、はい、売り尽くしセールはいつまで？
いつまででしたっけ、
9月3日までです。
9月3日。
はい。
9月3日。
9月3日。
そう、岐阜農場も今すごく植物溢れてますんでね。
そうですか。
で、綺麗な、やっぱりそのね、なんていうかな、売れ残りじゃないんですよ。
うんうんうん。
ちゃんと育ててやつ、
ね、もちろんですね。そうです。
はい、今のうち買っといてくださいっていうことですね。
あ、今のうちに買っといてくださいっていうの、うん、でもお得に出すんですよね。
うん、あ、そうそうそうそう。だってお得でないと買わんもん、今のうち。
なんと2割から5割引きということですね。
そうそうそうそう、
はい、今だからおすすめできるものっていうのをたくさん取り扱ってますので。
関与
の方ですね。関与の方、ぜひとも。
はい、
力入れてますので、ぜひ手に取ってください。はい、では、はい、今月の一言いきたいと思いますが。ここからあの打ち合わせです。どっちがいいかなと思って、照度計を変えか、お花の文化大切にか、どっちかかなと思って。どっちがいいですか？
俺はお花の文化大切にに
しましょうか。はい。
はい、
では、ここの打ち合わせは後で切ります。はい。では、兄貴、今月の一言に参りましょう。お願いします。
はい。皆さん、お花の文化継承、大事に。よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ贈る文化とかね、迎えるお花で備えて迎える文化っていうのをなんか改めてね感じたいなと思います。
は
い
は
い、
大事です、
はい。ぜひともフェア開催中のお店にもぜひお出かけください。福井市高柳の開花園本店ベル店となっております。それから EC サイト植物家族は、開花園のホームページまたは植物家族で検索をしてぜひご利用ください。 YouTube も見てねです。アドバイザーはフラワーショップ開花園代表の三國哲弘さんでした。三國さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。